聖書の箇所を読んでくださいませんか。詩編114編、誰かお願いします。
はい、ちょっと待ってください。
はい。
はい、お読みします。詩編114編です。イスラエルがエジプトからヤコブの家がこの言葉の異なる民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルは神の領地となった。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は引き返した。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ね回った。どうしたことか、海よ、お前が逃げ去るとは。ヨルダン川よ、お前が引き返すとは。山々よ、なぜお前はお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。地よ、主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水の潤う沢に変えられた。固い岩を水のあふれる泉に。
はい、聞こえますか？大丈夫ですか？はい、皆さんたちのためにメッセージできる恵みを心から感謝します。光栄です。皆さん の教会の風景を見るとまた、懐かしく感じます。お祈りしましょう。天の父様、憐れんでください。どうか皆が崇められますように、私たちが本当に御言葉によって福音によって恵まれますように、恵まれ変えられますようにお願いします。遠い松本です、安曇野です。しかし聖霊様もそこにいて、ここにもいて、私たちの心に語りかけてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。詩編の114編、神の臨在。世間ではクリスマスソングを流し、ツリーを飾り、ケーキを食べたりします。しかし当たり前のことですが、クリスマスの本当の素晴らしさを知りません。残念ながらクリスチャンでも慣れてしまって、あまり感動しなくなってくるのです。聖書や神学の知識はあります。私の好きな聖餐式を含めて、いろんな知識、いろんな式があります。すみません、いろんな式があります。でも注意しなければ、その式は形式になってしまっているのです。クリスマスは生ける神の臨在を意味するのです。考えてください。卑しい私たちを救うために、崇高の神が人となられたのです。卑しい私たちを救うために、崇高な神が人となられたのです。私自身は自分の心の固くさ、冷たさ、鈍さを感じ、悲しみます。あなたはどうでしょうか？天に召された小畑進牧師が言ったように、神の愛に感動していますか？神の愛に感動していますか？アウトラインの1節から2節、皆さんアウトライン持ってますね。ぜひなければ配ってください、もらってください。アウトラインの1節から2節、神の臨在は確かに神の民の間にあったのです。一節から二節、神の臨在は確かに神の民の間にあったのです。二節前半、ユダは神の聖女 であったのです。聖所は神の臨在によって特別に性別された場所でした。一節、イスラエルは神の素晴らしい恵みによってエジプトから救い出されて、崇高な神は事実、彼らの間にあったのです。生ける神の臨在ほど素晴らしいものはないのです。私たちも信仰によって救われ、神が共にいる。神が共にいると御言葉にあります。でも、救われて神の臨在を頭で知るだけで終わってしまいがちです。アウトラインにこの引用もあると思いますが、オーランド、フロリダの改革派神学校のスティーブン・チルダーズ博士はこう書きました。私たちはクリスチャンとしての生活を意気揚々と始めますが、だんだんと本当に霊的に変えられることが少なく、あるいは全くなくなっているということに気がつきます。気がつきます。完全な距離を信じ、霊的な規律を守り続けても、心はあまり変わっていないように見えます。神との関係が冷え切り、距離が生じます。何かが間違っていることは分かっていますが、それが何かははっきりとつかめません。本当の喜びが人生にあふれるということもありませんし、神のご臨在や御力を感じることもありません。どうしたらいいのでしょうか。アウトラインの2を見てほしいです。3節から7節。神の臨在によって自然は動揺したのです。そして私たちが感動するのです。神の臨在によって自然を動揺したのです。3節から7節。3節から7節。有名な話ですが、3節。エジプトを脱出した時、紅海は恵み豊かな神の御業によってイスラエルの前で裂かれました。3節後半。ヨルダンも裂かれました。4節、シナイ山も神の臨在によって激しく震えたのです。震えたのです。でもこの箇所では神の御業よりも海や川や山のリアクションを強調しています。私は前、子供たちと一緒に、今は時々家内と一緒に世界まで行って Q を見ますが、芸人出川達郎のリアクションを覚えます。天然で面白いリアクションです。ここで3節見てください。逃げ去り。3節後半、逆さに流れ。4節、跳ねたりとあります。神の臨在への自然界のリアクションです。神の素晴らしい臨在によって反応するしかないのです。この跳ねるという言葉はヘブライ語でラカードで、飛び跳ねる、スキップする、踊るという意味があるそうです。昔の文学体の聖書では踊りと書いてあります。遊ぶという意味合いもあるようです。自然は神を恐れ、喜んでいるのです。山々は神を恐れて跳ねて、でもまた喜んで踊っているのです。両方。小畑進牧師はこう書いています。自然は神の前に生き生きとおののき、戯れています。いいですね。自然は神の前に生き生きとおののき、同時に戯れています。5節から6節。なぜここまで自然界が動揺し感動するのでしょうか。海よ、お前はどうして逃げるのか。ヨルダンよ、お前はどうして後ろに退くのか。山よ、お前はどうして雄牛の 羊のようにすみません踊るのか、お山よ、お前たちはどうしてお羊のように踊るのか。七節、七節。神が登場しているからです。神の御前は神の臨在とも訳せます。神の臨在を実感しているから動揺し感動しているのです。神が降りるとき、地震がある理由は、神は他の何よりも偉大であるからです。神の崇高の素晴らしい臨在です。神の御前では自然界は冷静で無関心でクールではいられないのです。神の前で慌ててつまずいて転んでいるのです。動揺し、困惑しているのです。ムズムズし、ワクワクしているのです。生き生きしているのです。生ける神を熱望し、絶望しているのです。どうでしょうか。自然界がそうするなら、私たちはどうでしょうか。自然界がそうするなら、私たちは、あなたはどうでしょうか。7節、7節。神の臨在によって私たちも感動するのです。動揺するのです。神の臨在によって私たちも動揺し、感動するのです。神様を知ってくると当然な反応です。地上をヤコブとつなげて神のために私たちにも語っています。この日本語のおののけは英語で tremble 震えるとも訳せます。元が一緒の tremor は揺れ動く地震のことです。地震のこと。私たちは聖なる愛に満ちている神の臨在の前で震えるのです。崇高な神との出会いです。動揺せざるを得ないのです。超越した天地を作られたお方です。恵みと憐れみをもって人格的に救われるお方の臨在です。その表現の仕方は一人一人違っていても、私たちは神の前で恐れ動揺するのです。また驚くばかりの恵みで感動し震えるのです。7節後半、国イスラエルの創立者ヤコブは欺くずる賢い罪深い必要のある人でした。私たちもそうです。私もそうです。あなたもそうです。でも豊かな憐れみと恵みの神は闇のある課題のあるヤコブと私たちの近くに来て触れ、私たちの近くに来て触れ、私たちは動揺し感動するのです。主イエスが死なれた時、マタイ27章51節後半、地が揺れ動き岩が裂けたと書いてあります。主が復活した時、マタイ28章の2節、大きな地震が起こったとあります。救い主イエスの臨在によって、その御業によって地は動いたのです。震えたのです。天に召されたニューヨークマンハッタンのリディーマ長老教会のティム・ケラ牧師はこう言っています。十字架の神の愛は世界を揺れ動かすものです。十字架の神の愛は世界を揺れ動かすものです。そして私を、あなたを。私がとても尊敬しているアメリカの牧師ヨナタン・エドワーズが自分の体験についてこう書いています。1737年、少し前のことですが、1737年、ある時、森の中で馬に乗っていた。静かなところで馬を降りた。私はこの習慣を普通にしていて、歩きながら神について瞑想し、祈っていた。私は神と人との間の素晴らしい仲介者、御子なる神の栄光を見た。彼の素晴らしい偉大な、満ち足りている、清い、また甘い恵みと愛。 また謙遜と柔和な減り下りを、この恵みをとても静かに心地よく現れ、天より高く偉大なものとして現れた。人としてのキリストは全ての思いと考えを飲み込むような言葉で言い表せないほど素晴らしい方として現れた。これは判断できる限り大体1時間続いた。この多くの時間は涙があふれ、大きな声で泣いた。私の魂が熱心になるのを感じた。他の言葉で言えないが、私は空にされ、絶やされた気がした。何もないものにされて、ただキリストで満たされた。聖なる清い愛で彼を愛すること、彼に頼ること、彼によって生きること、彼に仕え従うこと。天からの神の清さで完全に清別され、清くされること、私は他の何回も似たようなことを実感し、似たような効果もあった。どうでしょうか。私たちもその表し方は一人一人違っても、主の臨在を実感し、恐れをののき、喜び踊りたいものです。アウトラインの差を見てください。8節、8節、神の臨在によって動揺する、感動する理由は神の恵みです。神の恵みです。神の臨在によって動揺する、感動する理由は。神の清さによって動揺するのですとも、またこの箇所の最後は神の恵みによって感動すると強調しています。私たちキリスト者は特に神の恵みを味わって、特に神の恵みを味わって動揺し感動し震えるのです。生ける神は見てください。一節、生ける神は一節、民をエジプトから連れ出し荒野で導いたのです。恵みです。四節、神の崇高な存在で山々が揺れ動いたのです。八節で、そこでは乾いた砂漠や硬い岩を池や湖にしたのです。豊かにあふれ出る泉に変えました。恵みの上にさらに恵み。第一コリント十章四節、聖書があれば開いてください。第一コリント十章四節、第一コリント十章四節で、このように適用されています。パウロは御霊によってこう適用されています。彼らイスラエルは彼らに続くその御霊の岩を飲みました。そしてその岩はキリストでした。そしてその岩はキリストでした。心が乾くため、もののためにキリスト自身が誠の水です。そして、潤されます。恵みです。ヨハネ4章13節から14節。ヨハネ4章13節から14節。イエスは答えて言われた。この井戸の水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。あふれる恵みです。永遠の恵みです。イエス様は十字架上でヨハネ19章28節、私は乾くと言いました。イエス様が乾かれたのは、私たちを永遠の命の水で潤すためです。心を潤すためです。満足するためです。満たされるためです。こんな小さな罪深い私たちに、私にあなたに、こんなに素晴らしい恵みをくださる神に、その臨在に感動するのです。感謝するのです。イギリスの詩人 W.H. オーデンはこう書きました。 私は誰もが知ってること以外は何も知らない。恵みが踊る時にそこにいるなら私も踊るべきである。恵みが踊る時にそこにいるなら私も踊るべきである。あとでやると思いますけど、スティーブン・チルダース氏はこう書いています。私がとても好きな引用です。日光を浴びている石は暖かくならざるを得ないという格言があります。同様に私たちが私たちの石のように固くなな心を福音の温かさと光にさらすことを学ぶとき、私たちは変えられていかざるを得ません。私たちの悩みや恐れが何でろうと、私たちの心が神様の声で繰り返し、この永遠の真実を聞くことにより励まされ、強められ、変えられていくために、私たちはこの福音を私たち自身と周りの人々に常に述べ伝えなければなりません。その福音、心が震えますか？その福音を聞くとき、心が温まりますか？あなたの心は神の臨在によって踊って震えていますか？黒人霊下の君がそこにいたのかを知っていると思います。聞いたことあると思います。聖歌の400番です。今読みたいと思います。後で歌えるでしょうか分かりませんが、君もそこにいたのか。主が十字架につくとき、ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君もそこにいたのか。君も聞いていたのか。釘を打ち込む音を。ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君も聞いていたのか。君も眺めていたのか。地上が流れるのを。ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君も眺めていたのか。君も気がついたのか。突然火が陰るのを。ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君も気がついたのか。君も墓に行ったのか。死をば葬るために。ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君も墓に行ったのか。神の臨在を意味するクリスマスを新たに味わうのです。有名な箇所ですが、フィリピン2章の6節から11節読みたいと思います。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人間と同じような形になり、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る神の名を勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストが主であると告白し、父なる神が褒めたたえられるためです。私がもう一つ大好きな箇所ですが、クリスマスと直接関係あります。ルカの2章19節、神の臨在をイエスの誕生を通して実感した、体験したマリアは、これらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。そして私たちはそれを覚え、イエス様の誕生を覚え、十字架を覚え、復活を覚え、感動し、その救いを覚え、感動し、変えられるのです。変えられるのです。 私たちの聖書知識や神学は私たちの心を捉え、誠に神を崇めさせ、誠に人に仕えさせるものです。クリスマス。クリスマス好きな心が温まる時です。でも、卑しい私たちを救うために、崇高の神が人となられたのです。卑しい私たちを救うために、崇高な神が人となられたのです。主イエスは十字架上で私たちが死ぬべき死を代わりとなって死なれたのです。三日目に復活されたのです。この崇高な恵みの神が共に、不思議に心にもいてくださるのです。その恵みを思い巡らすのです。マリアのように思い巡らすのです。感動し、動揺し、感動するのです。その表現の仕方は一人一人違っても、神の愛に感動するのです。小畑先生が言ったように、黒人霊下にあるように、君もどうでしょうか？君もそこにいたのか？主が十字架につくとき、ああ、なんだか心が震える、震える、震える、君もそこにいたのか？お祈りしましょう。天の父様、私をはじめ心が固い、鈍い、冷たい時が多すぎます。こんなに素晴らしい福音があるのに、喜び踊っていない時が多いです。主を恐れおののいていない時が多いです。しかし、神様が、あなた様が本当にいて、沈黙せず、自然界を通して私たちに語り、それよりずっとはっきり明確に、間違いなく聖書を通して語り、イエス様を通して語り、神様が人となり、私たちの間に住まわれた。私たちは愛されている。十字架まで行ってくださるほど愛されている。また今も不思議に復活された御方が全てを治め、私たちと共にいてくださり、や私たちの心にいてくださる。私たちがこれを思い巡らし、動揺し、感動し、変えられていきますように。どうか助けてください。聖霊様の働きが必要です。どうか聖霊様がここから遠い安曇野、松本、その場で働き、そしてここでも私と奈穂、私たちと共に、私たちのうちに働いてくださいますに、聖霊様の働きがなくしては無理です。聖霊様が聖書、福音を私たちの心に、この素晴らしいグッドニュースを私たちに力強く素晴らしく適用してくださいますように、心からお願いします。主イエス様の皆によって、天の父様お願いします。働いてください。アーメン。